聖書を読みます。最初に旧約聖書からイザヤ書43章の1節から7節まで、旧約聖書の1130ページです。イザヤ書第43章1節以下。ヤコブよ、あなたを創造された主は、イスラエルよ、あなたを作られた主は今こう言われる。恐れるな、私はあなたをあがなう。あなたは私のもの、私はあなたの名を呼ぶ。水の中を通るときも私はあなたと共にいる。大河の中を通ってもあなたは押し流されない。火の中を歩いても焼かれず、炎はあなたに燃えつかない。私は主、あなたの神、イスラエルの聖なる神、あなたの救い主。私はエジプトをあなたの身代金とし、クシとセバをあなたの代償とする。私の目にあなたは値高く尊く、私はあなたを愛し、あなたの身代わりとして人を与え、国々をあなたの魂の代わりとする。恐れるな、私はあなたと共にいる。私は東からあなたの子孫を連れ帰り、西からあなたを集める。北に向かっては行かせよと、南に向かっては引き止めるなという。私の息子たちを遠くから、娘たちを地の果てから連れ帰れと言う。彼らは皆私の名によって呼ばれるもの。私の栄光のために創造し、形作り完成したもの。新約聖書からペトロの第一の手紙2章の1節から10節まで。これは382ページと書いてありますが、そうではなく429ページです。ペトロの手紙1 2章の1節以下。だから悪意、偽り、偽善、妬み、悪行を皆捨て去って、生まれたばかりの血の御子のように混じり気のない霊の乳を慕い求めなさい。これを飲んで成長し、救われるようになるためです。あなた方は主が恵み深い方だということを味わいました。この主のもとに来なさい。主は人々からは見捨てられたのですが、神にとっては選ばれた尊い生きた石なのです。あなた方自身も生きた石として用いられ、霊的な家に作り上げられるようにしなさい。そして聖なる祭司となって、神に喜ばれる霊的な生贄をイエス・キリストを通して捧げなさい。聖書にこう書いてあるからです。見よ、私は選ばれた尊い要石をシオンに置く。これを信じる者は決して失望することはない。したがってこの石は信じているあなた方にはかけがえのないものですが、信じない者たちにとっては家を建てる者の捨てた石、これが住みの親石となったのであり、またつまずきの石、妨げの岩なのです。彼らは御言葉を信じないのでつまずくのですが、実はそうなるように以前から定められているのです。しかしあなた方は選ばれた民、王の系統を引く祭司、聖なる国民、神のものとなった民です。それはあなた方を暗闇の中から驚くべき光の中へと招き入れてくださった方の力ある技をあなた方が広く伝えるためなのです。あなた方はかつては神の民ではなかったが、今は神の民であり、憐れみを受けなかったが、今は憐れみを受けているのです。祈ります。天地の作り主、歴史の誠の導き手でありたもう私たちの主なる神様、あなたの日に私たちをこの礼拝に招いてくださり、皆を賛美させてくださる恵みを感謝いたします。 神様、どうか今日もあなたの命の御言葉をください。それによって私たちが御心に従って生きる、共に生きる知恵と力を持つことができますように、心から祈ります。神様、教会に連なるすべての兄弟たち、姉妹たちのために祈ります。とりわけ愛する者を失った悲しみと寂しさの中にあるともに、あなたの慰めがありますように。健康を損ねておられる方々にはどうかあなたの癒しの御手を差し伸べてくださいますように。心を病む友を慈しんでくださいますように。お年を召されて礼拝に出ることがだんだんと難しくなった方々をその場にあって支え祝福してくださいますように。多忙な仕事に疲れている人々にはあなたの安息をお与えくださいますように。旅にある友には旅路の安全を、外国に住む方々とこの国に住む外国からの友人たちには日々あなたが確かなお守りを与えてくださいますように。若い人々にはあなたの御心にかなって将来への大きな幻を抱かせてください。しばらく教会から遠ざかっている友を私たちの交わりの中に導き返してください。教会学校の大切な働きを支え、教師たちと子どもたち一人一人を豊かに祝福してくださいますように。そしてこの町に住む多くの市民の方々、特に助けを必要としておられる方々に今週もあなたの守りがありますようにお祈りいたします。神様、私たちの国のために祈ります。この国には今多くの偽りがまかり通っています。国は真理がなければ立ち行きません。どうかこの国にあなたのほか何者も恐れず、罪のほか何者も恥じず、主イエス・キリストのほか何者も誇らない、そういう人を一人でも多く生まれさせてくださいますように祈ります。そして私たちの教会がそのために奉仕することができますようにお願い申し上げます。世界の平和のために祈ります。どうか全世界から戦とそのための準備をなくしてください。剣を打ち直して隙とし、槍を打ち直して鎌とし、国は国に向かって剣を上げず、もはや戦うことを学ばないという預言者イザヤの預言が実現しますように。そして北朝鮮だけでなく、すべての国が核兵器を捨てる日が一日も早く来ますように切に祈ります。これらの感謝と祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によって捧げます。アーメン。今日はペトロの手紙第1、それの2章を先ほど読んだところに基づいてお話を申し上げたいと思います。この手紙の冒頭にこれを書いた人がペトロであるということが記されてあります。1章の 最初ですね、一節です。イエス・キリストの使徒ペトロからと、でこういうふうにはっきり筆者がペトロであるというふうに書いてありますが、どうもそれは事実とは違うらしいのです。で多くの学者は一世紀の終わり頃だろうと思われますが、ある教会の指導者が使徒ペトロの権威を借りてこの手紙を書いたんだろうと、そういうふうに考えております。でその頃はまだ著作権というような考え方がありませんでしたから、こういうことは実は聖書の中には珍しくないのです。パウロとかペトロとかそういう有力な教会の、霊的な指導者、その人の名前を借りて、手紙を書く、決して悪意ではないんですが、そういうことがその当時は珍しくありませんでした。で、この手紙も多分そうだろうと思われます。しかし受け取った人たちがどういう人たちかということは大体わかっています。先ほどの一章一節の続きに、ポントス、ガラテア、カパドキア、アジア、ビティニアの各地に離散して仮住まいをしている選ばれた人たちへというふうに宛先が書いてありますね。で、この地名ポントスとかガラテア、カパドキア、アジア、ビティニアというのは今で言えばトルコの、アナトリア地方という呼ばれている地方を指すものと考えられます。で、その地方で生活をしている信徒たちに宛てて書かれたのがこの手紙です。で、この地方一帯にはもともと多くの民族、文化、宗教、そういったものが、入り混じって存在していました。で、その中にキリスト教に改宗した人々がいた。で、この手紙の内容から判断しますと、その多くはどちらかといえば社会的地位が低い人たちだったかもしれない、そう思われます。異教徒の夫と一緒に暮らしている婦人たち、そういう人たちもおりましたし、貧しい若者とか、中には奴隷と呼ばれている人たちもいました。で、これは後の、アメリカの南部で行われていた奴隷制度の時のような、奴隷とはちょっと違うんでしょうけれども、しかしいずれにせよ人々にこき使われて、ただ働きをさせられている人たちですね、奴隷です。で、これらの人々がその地方で小さなキリスト教徒の共同体といいましょうか、今でいうと教会にあたるわけですが、それを形成して一緒に生きていた。迫害も受けました、この人たちは。迫害といってもローマ帝国の官権による大々的組織的な迫害というのとは違います。多分村八分とか、あるいはいじめとか、そういった類のものであったでしょう。で、2章の18節、今日私たちが読んだ、ところの次のページですね、18節以下に、書いてあることを読むと、大体そういう背景がなんとなく想像できます。召使いたち、これは奴隷と呼ばれていた人たちのことでしょう。召使いたち、心から恐れを敬って主人に従いなさい。善良で寛大な主人にだけでなく、無慈悲な主人にもそうしなさい。その無慈悲な主人というのもいたようです。それから19節には、不当な苦しみを受けることになっても、で、この不当な苦しみですね、ちょっとやりきれない、経験だったんでしょう。不当な苦しみを受けることになっても、神がそうお望みだとわきまえて苦痛を耐えるなら、それは御心にかなうことなのです。そんなふうに書いてありまして、あとずっとそれが続きますが、ことに23節には、 キリストのその最後十字架につけられる頃の、生き方といいましょうか、姿勢といいましょうか、そういうものが書かれてあります。22節から読みますと、この方は罪を犯したことがなく、その口には偽りがなかった。罵られても罵り返さず、苦しめられても人を脅さず、正しくお裁きになる方にお任せになりました。そして十字架にかかって、自らその身に私たちの罪を担ってくださいました。私たちが罪に対して死んで、義によって生きるようになるためです。その大受けになった傷によってあなた方は癒されました。でこんなふうに書きまして、そのイエス・キリストに倣って生きるようにということを、進めているわけです。でそういう人たちですね、アナトリア地方でそういう生活をしていた人たち、苦しいこともないわけじゃない、しかしその中で助け合って生きている人たち、その信徒たちを励ますためにこの手紙は書かれたと考えてよろしいでしょう。でさて、私は今朝は特に、さっき読んだところの2章の1節から5節までについて考えてみたいと思います。1節から5節までをもう一度読みます。だから悪意、偽り、偽善、妬み、悪行を皆捨て去って、生まれたばかりの血の身子のように混じり気のない霊の乳を死体求めなさい。これを飲んで成長し、救われるようになるためです。あなた方は主が恵み深い方だということを味わいました。この主のもとに来なさい。主は人々から見捨てられたのですが、神にとっては選ばれた尊い生きた石なのです。あなた方自身も生きた石として用いられ、霊的な家に作り上げられるようにしなさい。とりあえずそこまで、この箇所についてご一緒に考えたいと思います。で一節に捨て去ってという言葉が出てきます。悪意、偽り、偽善、妬み、悪行を皆捨て去って、でこの捨て去ってという言葉は、もともとのギリシャ語では、古い着物を脱ぎ捨てるという、そういうことを意味していました。でこれは洗礼と関係があります。でその頃洗礼を受けようとする人は、水に入る前に例えばヨルダン川のようなところでみんな水に入ったわけですね。そして水の中にザブンと頭まで浸かるんです。今でもバプテスト教会系の教会では、そういう洗礼という全身を水につけるというタイプの儀式が行われています。もともとはそういう風だった。で古い着物を脱ぎ捨てて、そして水に入る、で頭までその水に浸かる、そういう洗礼がその頃は行われていたようです。ですからこのアナトリア地方にもそれに適した川とか湖とかそういうのがあったんじゃないでしょうか。私は実際その地方に行ったことがないので、その様子がよく分かりませんが、広い先生だったら多分あの辺を旅行されたことがあってお分かりだろうと思いますが、そういうふうに古い今まで着ていた着物を脱ぎ捨てる。でそのことによってそれ以前の生活態度をきっぱりと捨てると、そういう決意をしたということらしいんです。ですからこの手紙の筆者が悪意、偽り、偽善、妬み、悪行を皆捨て去りなさい、そう教えているのはそういうことなんですね。以前は人の悪口を言ったり、
ちょっと嘘をついたり人を妬んだりそういうことをやっていた。だけどそういう生活態度というのはイエス・キリストに従う者としてはふさわしくない。そういうものはすべてきっぱり捨てて新しくなりなさい。そういう意味であったろうと思われます。新しく生き始める、その第一歩として洗礼ということがあった。で、筆者は続けてこう言います。これ2節ですが、生まれたばかりの血の御子のように混じり気のない霊の父を慕い求めなさい。で、この言い方は多分この手紙を読んでいる人たちが、洗礼を受けたばかりの信徒たちであったということを意味していると思われます。全部ではなかったかもしれませんが、多くの人々は洗礼を受けたばかりの新しいクリスチャンで、その人たちに向かって生まれたばかりの血の御子のようにというふうに呼びかけているわけですね。生まれたばかりの血の御子のように、ちょうど新生児がお母さんのお乳をごくごく飲んで大きくなっていくように、あなた方も霊的な養分、すなわち主イエスから示されたあの愛の真理で、これを一身に吸収して成長し救われるようになりなさい、こう進めているわけです。いわば、初心忘るべからずと、そういうことをこの人たちにこの段階で、教えていたということなんだろうと思われます。初心忘るべからず、これは私たちにとって大変大切なことだと思いますね。で、私は1947年の12月22日に青森県の八戸の柏崎教会というところで洗礼を受けました。17歳でした。で、先日召された神尾静子さん、庄司さんに伺いますと、私と全く同じ日、同じ年の同じ日にこの上原教会で赤岩先生から洗礼を受けた、そう伺います。で、当時は戦後の虚脱状態からようやく人々が立ち直って、で、このように新しく生き始めた若者が大勢いたのです。神尾静子さんも私もそうでした。で、この中には、同じようにして洗礼を受けた人たちがたくさんいらっしゃると思います。で、私の受洗の、日はこんな風でした。当時中学の5年生でしたが、まだ学校制度が改まる前で、中学は5年までやるんですね。その5年生最上級でした。日曜日に洗礼式が、礼拝の中で洗礼式をすると言われて、私はそれを大変楽しみにしていたんですけれども、急に日曜日なんだけれどもお前たちは学校へ出てこいと言われまして、受験準備のためにいろいろやるべきことがあると、勉強すべきことがある、だから日曜日も出てこいと言われたんです。で、私は困りまして、私は初めからその礼拝の席上で他の何人か受洗志願者がいましたから、その人たちと一緒に洗礼を受けるということを楽しみに待っていたのに、困ったと言って牧師先生に相談しました。そしたら、じゃあ朝の7時に来なさいと言うんですね。で、うちの娘たちもその時洗礼を授けたいと、一緒に授けたいと思うと、だから君も朝の7時においでと、そう言われました。で、早朝の洗礼式です。で、役員の方たちも そこに同席してくださいました。でところがその日は吹雪でものすごく寒い朝でした。でその教会貧しい教会でしたから、ストーブはあるんですが燃やすものがない。で火の気の全くない街道に雪が吹き込んできました。窓ガラスが至るところ割れてるんですね。そういう教会だった。それから 床が隙間だらけでして、その床の隙間から雪が吹き上がってくるんです。そんな寒い朝でした。で式がだんだん進みまして、いざ洗礼という段になって、先生がここでもやりますが洗礼板を覆っていた白いきれをこう取り除けたんです。そしたらさっき汲んできたばかりの水がガチガチに凍っていました。で先生は一瞬驚かれた、ハッとした顔をして、困ったなって顔をしました。しかしそれから気を取り直して、手をこういうふうにこすり合わせたり息を吹きかけたりしてですね、それから凍ったその洗礼板の表面をゴシゴシゴシってこすったんです。何滴かの水ができました。それで私は洗礼を受けたんです。父と子と聖霊との御名によってバプテスマを授けると先生はそう言われて、私のおでこに冷たい指をつけてくれました。その瞬間を私は忘れることができません。あの宗教改革者のマルチン・ルターが、何かとても苦しいことがあると机の上に私は洗礼を受けていると何回もそう書き殴っていたという伝説があります。私はルターのように偉大な人ではありませんが、私にとってはその後何かあると、あの洗礼式の場面を、あの冷たい氷のことを思い出します。私にとっては初心忘るべからずというのはそのことです。あの日のことを忘れてはいけない。で、この手紙の筆者は洗礼を受けたばかりの、まあいわばその意味では若いキリスト教徒たちに対して、その初心を忘れてはいけないよということを勧めたかったんじゃないでしょうか。さて先へ行きます。4節で主のもとに来なさいと彼はそう命じています。これは私たちに対しても言われていることだと思います。繰り返し繰り返し主イエスのもとに行かなければなりません。繰り返し繰り返し主イエスのもとに行かなければいけない。なぜか3節にあなた方は主が、これはキリストのことですね、イエスキリストのことです、主が恵み深い方だということを味わいました。でそれが理由であると言うんです。主イエスの愛と深い恵み、それを味わうことによって私たちは成長し救われる。そのことを私たちはすでに知っているはずだと。だから主イエスのもとに来なさい。どんな時も主イエスのもとに戻ってきなさい。こう彼は進めているんだと思います。でしかしこのあなた方は主が恵み深い方だということを味わいましたというだけではありません。それ以上に決定的な理由が 4節に示されています。主は人々からは見捨てられたのですが、神にとっては選ばれた尊い生きた石なのです。この言葉ですね、主は人々からは見捨てられたのですが、神にとっては選ばれた尊い生きた石なのです。イエスという方は人々から見捨てられた人生の最後、そう長くはない人生でしたけれども、その最後の段階で人々から見捨てられました。で、最も信頼する弟子たちからも見捨てられました。で、最後には神様からさえも見捨てられた。我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか。で、これは彼の十字架上の言葉ですが、その絶対の孤独の中でイエスは十字架上に死んでいかれました。で、しかしその方が死者の中からよみがえらせられて命の力の源になったと聖書は私たちに語っています。イエスは私たちを霊的な家に作り上げる。で、ここで家の例えが出てまいりますけれども、私たちを何かこう、作り上げていくために、霊的な家に作り上げるために、五節ですね。つまり教会という霊的な共同体を築き上げるために、彼は選ばれた人である、尊い生きた礎石となった、そういうふうにこのペトロは申します。この礎石の上に私たちは石を積み上げていく。で、教会というところは、イエスという、イエスキリストという礎石の上に石を積み上げていく、その建設作業を継続する、そういうところだと私は信じています。で、この6節からあとはちょっと旧約聖書の引用が大変多くて、しかもその引用の仕方がどうも一筋縄じゃいかないところがあって、これは厄介ですから、これは飛ばそうと思います。説教者は時々そういう独断が許される。で、9節に行きましょう。しかしあなた方は選ばれた民、王の系統を引く祭司、聖なる国民、神のものとなった民です。そう書いてあります。この人たちは先ほどもちょっと見ましたように、どちらかといえば社会的に、地位が低いところにいた人たちです。そして不当な苦しみを受けるということもあった。苦しいことは他にもいっぱいあったでしょう。その信徒たちの小さな群れ、その群れに向かってペトロは、あなた方は神に選ばれた民だと、そう言っているのです。神のものとなった民だ。これは非常に傲慢な意味で、私たちは神から選ばれた者たちであると、神の選民であるというようなことを言う場合もありますけれども、この場合は違います。そのように不当な苦しみを受けている小さな信徒たちの群れに向かって、そのあなた方が神様に選ばれた民である、そういうのです。あなた方は神のものとされた民である。で、決して傲慢な意味で言ってるんではありません。励ましの意味でそう言っています。で、そうしてそのことによって、この人たちの抱いていた不安とか恐れを希望と いい意味でのプライドに変えます。あなた方はそのような人々である。神様がそのことをご存知である。で、そういうふうに恐れと不安を希望とプライドに変える、それが主イエスという方の力です。で、それを筆者は、最後にこう言います。あなた方を暗闇の中から驚くべき光の中へと招き入れてくださった方の力ある技、そう呼んでいます。暗闇から光へ。で、このことは私たちにも約束されていると思いますね。私たち一人一人の人間にも約束されている。それは確実だと思います。暗闇から光へ私たちは移される。恐れと不安が希望と本来の意味のプライドに変えられる。そのようにして私たちは生きていくことができる。で、この手紙の中で筆者が語っていることはそういうことです。お祈りいたしましょう。神様、私たちはまことに小さな群れです。この日本という社会の中で力のない、まことに小さな群れです。時々不安を感じたり、前途に望みはないのではないかと思ったりもいたします。しかし、そういう私たちをあなたは自分のものとして選んでくださいました。そのことを信じて生きていくことができますように、私たちを慰め、励まし、導いてくださいませ。どうかお一人お一人にあなたの暗闇から光へと導く力が与えられますように祈ります。尊き主の御名によってお願い申し上げます。アーメン。賛美歌の457番。